苏北女。
Je n'oublierai jamais ce bel après-midi au soleil de janvier. C'était tellement génial que j'en tremblote encore. Je suis rentré tout seul et maintenant je m'endors.
あけましておめでとうございます。スバイヌラジオのサシオでございます。
ワムです。
始まってまいりました。
そうか、ゆく年来る年のパチモンみたいなやつがゆくつば来るつばが
いくつは来るつばがね、
取らなかったのね。
年をね、明けてしまいましたので、
うん、
来る、来る、
来た、
来た、来たつばということですね。
来たつばとして、
はい、今年もですね、
はいはい、
よろしくお願いしますというところでございますけれども、はい、2021年、
うん、
振り返っていかがでしたか。
21年を振り返って、
はい、
だってリア充ね。
ほうほうほう、
リア充、リア充、
はいはい、
なんだろう、本をねまず6冊作ってるのよ。
はいはいはい、
そのうち1冊はさ、あれでさ、イベント当日にの前日だよね、
はいはい、
の夕方まで揉めて揉めて揉めて揉めて翌日のキャンセルになったやつ。
ああ、イベント時代だね。
そう、
はいはいはいはい、
もう許さないと思ったよね。
なんかね、コロナのね、解除しちゃうの、解除しちゃわないのっていう、瀬戸際夏頃ですか。
夏じゃないかな、
ゴールデンウィーク頃ですか。
そうそうそう、ゴールデンウィーク頃、
はいはいはい、
で、ね、赤部がすごい協議をしてくれて、
はいはい、
直前なんかね、曖昧な表現なのよ、
はあはあ、
直前でダメなやつはまあいいみたいな、
はいはいはい、
なんだろう、ね、落語はやったんだよ。
落語、
落語会みたいなのあるんですか。
はいはいはい、
直前でもうダメって、
はい、
もう今日からの今からのすぐすぐにダメって言ったんだけど、
はいはい、
落語会か何かは、
はあ、
落語は生活必需品だからって言ってやったのよ。
ほう、まあ落語ファンからすると、うん、そりゃそうなんですよ。落語は、必需品で、うん、落語家っていう人たちがいますからね、必需品なんじゃないですか。新聞が必需品だって言われてるぐらいですから。
あ、新聞よりは分かるわ。でもね、同人誌がなくちゃ生きていけないって人もいるはずよ。
それはね、そうなんですよ、
うん、
落語っていうのは落語家の人の枕でね、一番よく言われるのが、はい、最も生活に必要ないものっていうのを落語家が言ってますから、
うんうん、
政府の判断で落語が必需品であるというのは、これは大きな誤謬なんです。
うん、なるほど。
いろんな芸能界の人たちいましたけどもね、戦時中にまあ早めに戦地に赴かされたのは落語家ですから。
言わんとこからね、
はいはい、
お前ら行ってこい、
はい、で、なんだかんだいっぱい帰ってきたのも落語家なんですけどね。
要領が良かったのね。
そうなんですよ、
素敵、そういう話大好
き、はい、
うん、最初の方に行って最後の方まで残ってる。
そうです、そうです、
最後まで待ってほしい。素晴らしい、
はい、
まあ、そんなわけで揉めに揉めて、
はいはい、
キャンセルになって、もうなんていうか本当に辛い目に あって、
はいはい、
なんか赤の広場っていう新規オープンのロシア料理っていうか、
はい、
ロシア雑貨店に行って、
はいはいはい、
なんかプーチンのチョコレートいっぱい買って。なぜかプーチンすごい並べて、
はいはいはい、
だから俺のフランス料理みたいなやつあるとか、
はいはい、
そこでテイクアウトしたやつを朝盛り食べたよね。
あ、テイクアウトなんですね。
テイクアウトしたお店入らんと。
確かに確かに、そうですね、
サボり食ったプーチンの顔見ながら。
あ、なるほどね。
スメタナとかもう今食べなきゃいつ食べるのかっていう感じで、
はいはい、
ボタボタボタボチョボチョ。
あ、なるほどね、
うん、
まあ、ほぼ東京観光ですね。
そう、東京観光して、
東京観光したというか、ロシア料理を食べにちょうど東京に行ってきたってことですね、
うん、そうね。
なるほどなるほど。
なんかもうね、本当にひどい目にあって、
はいはい、
なんだろう、夜もうなされたのかな。あ、生理になったんだ
ストレス、過度のストレスか。
過度のストレスだとね、生理になるんですよ。
まあね、
あ、この野郎って生理になったわって言ったら、はいはい、私も私もみたいな人たちが、
なるほど、ね、
いっぱいいてね、
はいはいはい、
本当にね、ひどい目に遭いましたけど、
うん、
あれがあったこと以外は全部順調に、
はいはい、
イベントに6回
出て、はいはい、
宝塚にはまり、
宝塚にはまったのは2021年の大きな出来事ですね、うん、
で呪術の本も作り、
はいはい、
沼が2つに増えたね、
はいはいはい、
で通り部もハマった、
はい、
通り部はお友達から全巻もらって
布教、はいはい、
されて、
うん、
手が空いたら通り部の本も書きますって
困ってますからね、
お礼に本を書きます、で何か私の何かコメントに対するリプか何かの時に必ず、
はいはい、
あの通り部の休まってますコメント
書かれて、ね、なかなかリリースされませんね、うん、
書かれてますけど、
なるほど、ね、
まあ、そんなわけで、
す
ごくない、そういうとさ、すごいリア充じゃない、
結構いろいろと詰まってますね。
リア充だと思ってんだよね私、これリア充、
まあ、リアルが充実してるんじゃないですか。
リアルが充実してるよね。
リアルが充実してますね。
あと全日本フィギュアのチケット当たった。
ああ、全部その生で見に行ってますから、
うん、でもね、グランプリファイナルはなくなった。
あ、存在がね、
うん、
そうなんですよね、国際的な大会がなかなかね、
許さない、
落語よりはいらないと思われたっていうところがね。
落語はね、自己判断なのよ、自己判断で、ね、はい、やったの、あいつらは。
なるほどね、うん、いいんじゃないのっていうところがね、
なんか回答がもっとね、早くにダメだって言ってくれたら、
はいはい、
他にもやりようがあったんだけど、
な
んだかんだなんだかんだで4時とか5時とかまで、
はいはい、
1日中朝の9時ごろ あかんかもしれんって出て、
なるほどなるほど、
4時5時くらいまで回答をしてもらって、はいはい、でもダメで、
なるほどね、
うん、とにやってもいいか、
はいはい、
もう動いてる、
まあ、とに聞いたらダメって言うでしょうね、
うん、っていうか返答なしみたいな、
うん、だからそこで自己判断ができるかどうかというところですけど、
うん、
皆さんの命がかかってるんだしということでしょうね、うん、
はあ、
まあ、スバイヌ家としましてはね、うんうんうん、スタジオを新調したっていうのが、
ああ忘れるくらい
もう馴染みましたけどね
馴染むも馴染むし、なんかそうね、
はい、
どう考えても家を買った方が安かったのよ、
はい、まあそうなんです、
家を借りてるよりも、
そんなことってあるんですね。あるんですよ、
あるんですよ、
高級住宅街に家を借りると、うんうんうん、買った方がマシだってなるんですよ
締め付けられて ね、 ね、会社からの補助を受けてもなお締め殺されるような数字だったね。
やはり
でもそれ以外はもうなかったのよ、犬が飼える家は。
そうですね、
うん、
そうですね、結局都会で犬を飼うっていうのはとても大変だということがよく分かりました、
うん、でも今日ね、次男に、
はいはい、
せっかく持ち家になったから犬を増やそうって言われた、
は
い、
ほ
ー頭いいなお前、
はいはいはい、犬は、ね、2匹までと決まってますから家に人が1人しかいないときにも、うん、両脇に抱えて出れるっていうのが最低条件だと言われてますからね。
5匹、
だからゴールデンレトリーバーを買ったら、1頭も飼えない、ゴールデンレトリーバーの前半身だけ買っていいと。
しょえんじゃないかな、ちょっと練習させてもらわないとね。
そうですね、
うん、
道行くゴールデンレトリーバーね、うん、
ちょっと背負わせてください。
減りましたよね、ゴールデンレトリーバーも。減ったんですかね、その住んでる地域によるんですかね。
とにかくね、寿命が短いのはダメよ。
あー、レトリーバーね、
大型犬ってすっごく魅力的なの。
はいはいはい、
なんだろう、ムキムキマッチョみたいな、
はあ、
すごい素敵感、
はいはいはい、
スペシャル感、
うん、
大きな犬、包容力、
はいはい、
犬感、どれもとってもたまらないんだけれども、
はいはい、
寿命がねやっぱとにかく短い。
そうですね、うん、確かに確かに。
もともとなんか巨人症みたいなのを利用して大きくしたと。そうね、柴犬が一番狼に近いって言われてますから。
なるほど、そう思うと相当大きいですもんね、うん、
なあ、それなん矛盾だよね。なんか狼は大きいし柴犬は小さいし。
そうですよ、
何なんかなっていう気もするんだけど、とにかく巨人症を利用して大きくしたから、はい、あんまり長生きはしない、はいはい、
なるほどね。心血管に、ね、負担かかりますから、
うん、でやっぱり大好きなさ、こう自分家で飼ってた犬よりもさらに若い年下の大型犬が、
はいはい、
先に亡くなるのを見ると、
ああなるほどね。
うちの子よりもね、
はいはい、
先に亡くなるのを見るとやっぱり短いな、寿命が。
思いますね。
って思う。
はいはいはい。ということは小型犬わかりますか？
小型犬は20年を超えてくる。
小型犬をね、経験しますとですよ。うん、楽でね。
楽。
ちょっと戻れない。
うん、
これね、おそらく大きな車を手放して。軽自動車にしたところ何の不都合もなかったっていうこの日本経済に似てると思います、
うん、そうかも便利よね軽ってね。
うちも V6 3000cc 4WD っていうね、
うん、
ガソリン巻きながら走るような車に乗ってた時期がありましたけれど、
はいはい、
あっこから軽になった時はですよ、どういうことってなりました
でもね、わかるでしょ、 MPV に乗った時に、
はいはい、
愛がすごい深かったでしょ。
わかります、あれ大型犬みたいでしたね。
大型犬みたいよね、大型車ってね。
私ね、あの当時の MPV ってシフト、これコラムじゃない、フロアシフトじゃなくて、うん、コラムシフトだったんですよ。ダセ、
うん、
って思ってたんですよ。ダセ、
うん、
って思ってたんですけど、うん、まあ、オートマチックに関して言うならば、うん、別に触るとこじゃないんですし、
うんうん、
最初に入れちまえば、うん、もう気にならないんです、
うん、
なんなら足元も広々してて、
うん、
出だしがすっごい遅いって思うこと以外は何の問題もなかった、
うん、
何の問題もなかったのと、持病が出てたんで、あの車、
うんうん、
ある回転数になるとポーって言うんですよ。汽笛みたいなのとポーって言って、
うん、
あ、出てるなーって思うんです、
うん、
出てる時ってだいたい気温が低くて寒いのかなーとか思うんです。
優しい気持ちに、ね、なるのね、
うん、っていうようなこともありましてね、
うん、
確かにあれば大型犬のように愛おしい存在だったなというのはあります、
うん、
よくね、
うん、
イタリア車とかラテン系の車乗ってる人たちが、
うん、
まあ、持病と付き合いながら車と、
うんうん、
やるのが楽しいって言うんですけど、わ、うん、からないでもないですよ、
うん、
我々そもそもですね、コペンから始まって、うん、トラブルのない車があまりなかったんです、今日まで、
うんうん、
コペンは何ら問題ないですよ、走行とかには、うん、ただドアが急に外れそうになるっていう持病がありましたし、
うん、
アテンザは優秀でしたかね。
そうだね、これといった
ある日急にバッテリーが死にましたけど ね、
そ、 うね、
それぐらいで、
うん、
MPV はポーって言ったり、
うん、あと
バンパーが外れたりね、急にね、あとオイルフィルターがどこにも売ってないとかね、
うん、
いろいろ問題がありましたね、あいつはね、
うん
うん、思い出が深いですけれどもね、
うん、
などなど、まあ、最近の、
うんうんうん、
それこそスバルエクシーガ以降は何の問題もなく、
うん、
何のもん、タントも何の問題もなかったですね。
いや、あれだね、坂道、山、
そうでした、
山登らない、
山登らない、山下らない、
山下ったらエンジンが焼けて、エンジンじゃない、
ブレーキが焼けるとかね、ありました、
地球がして、
はいはい、
エンジンが、あ、じゃない、ブレーキが効かなくなるね、
怖いですね、
恐怖のね、
あ、怖かったですね、うん、じゃあやっぱり担当も問題がありましたね。
うん、
なるほど、意外と何の問題もないのって XC がぐらいだったんですね。
そうだね、
うん、何の問題もなかったですね。すごいんじゃないですか、あれもしかして。
まあそうよね、
はい、まあそんなこんなで、
うんうん、
まあ、都市生活者になりまして、
うんうん、家も買っちゃって、
車も手放し、
うん、
手放しというか、まあ、会社の車がありますけれども、
うん、
会社の車になると急にね何の世話も焼かなくてよくなりますから
会社が世話してくれるからね、
ねえ変わるもんですよ。
そうだね、
絶対にもう一台いるんだったんですよ、
うんうん、
あの郊外で生活するということは、
うんうんうん、自転車じゃ無理だもん。
無理ですね、うん、買い出しもできないし、
うん、あと雪降らない、これがでかいね。あの幼稚園の送迎とかをさ、
はいはいはいはい、
やっぱりこう雪降ったらもう無理じゃない、
はいはい、
ツルツルで、自転車送迎は無理
無理ですね。こっちの方来て自転車多いなと思ったんです最初ね、来た時に、うんうん、なるほど自転車が一番便利だからだと思いまして、
うん、
やっぱところ変わればですよ。
そうね、
こんだけ坂多いんですけどね、うん、それを解消してくれたのは電動ですから、
うん、
すごいんじゃないですか、うん、電動自転車の発明というのは。逆にそれまでみんなどうやって暮らしてたんと、
この辺で生きてたんってやつな、
ねえ、うん、この辺の山の方行ったら高級住宅街あるじゃないですか。あの人たちはどうやって自転車とか乗られない、お乗りになられない、
あ便利が来るってやつ、
便利が来る、
御用聞きが来る。
なるほどね、なるほどね、
なんかちょっとこう御用聞きと浮気するっていうのいいね。
はあ、ははあ、
サブちゃん、
うちのね田舎の方もですよ、うん、私が小さい頃、
うん、
便利が来てましたよ。
あ、
商店がトラックになって来てました。今セブンイレブンとかやってるあれ、
うん、
パイオニア的に
相当な、ね、限界集落を回っているあれ
、はい、昔から限界昔から、あのね、あの何を知らせる、いつ来るかも、まあ、大体の時間が分かってるんですよ、
うんうん、
何時ぐらいに来る、どこに来るってのは。でもその知らせる手段としてクラクションだった、
パッパーって、
パー、もうその大型トラックのパーみたいじゃないんですよ、うん、普通の車はピーですけど、うん、聞こえますから
来たよ
ー来たよ、ビーっていうの聞こえると、あ来たんだなって、
うん、なんていうかさ、話が昭和でね、
まあ、昭和なんですけどね、
話が昭和でなんか私と世代が違う気がする、
復興期みたいなに
そうそう、ね、20年くらい違う気がする。
だからね、当時はおそらく地域によって文化の伝播速度が違ってたんだと思うんです、うん、言うてもですよ、ざっくり言って世の中の人の意識で、
うん、
長野っていうイメージと、
うん、
兵庫っていうイメージを比べると兵庫の方が都会かなって、
うんうん、
一瞬思うじゃないですか、
うん、
とはいえそういうことはねございますから、
うん、私さ、そのさ世代感覚差、
はいはい、
みたいな話なんだけど、
はいは
い、自分が書いてる小説の若者言葉、
わかります
がどうなのみたいな、
はいはい、
今こんなこと言うみたいな、
わかります。実はね、
うん、
私もこっそりとね、
うん、
小説などをしたためたりしますけれども、うん、そこめっちゃ気をつけますもの、
うん、
まずね、下駄箱っていう言葉はもう使わないんですから、
うん、どうすんのあれ、何、
昇降口、
昇降口は分かるよ、下駄箱と昇降口違うじゃん。
そうですね、下駄箱とは呼ばないです、シューズロッカーとか言うんですかね。とにかくもうあれは下駄箱じゃないんですよ。
下駄じゃないから、
はい、
嘘だ、
下駄箱ってって言われるらしいですよ。
下駄箱だよ、
下駄箱じゃないんですってあれは、
うん、あ、そう、
なんて呼ぶかは知りません、
うん、
それで私が下駄箱以外の言葉でなんて表現してるかも忘れました。
なんだったかな、
なんだったかな、
なんだろう、こうさ、わかんないよね、こうなんていうの、字の分、私ね、こう三人称みたいな雰囲気の一人称みたいな文章で書いて
る、はいはい、はいはいはいはい、
この人の視点で書いてんだろうな、
はいはい、
っていう雰囲気の字の文を書いて
る、はいはい、はいはいはい、
それで目をすがめるとかさ、
はいはい、うんうん、
書くじゃん、
はいはい、
けど板取雄二すがめるって言うか、
ああ、言わないでしょうね。
そんな語彙力は彼にあるのか、
はいはいはい、
みたいな気持ちになったりとかもする。
はいはいはいはい。私はもう本当極力平易な表現を使うことに苦心してますから。
でもさ、何回も出てくるわけよ。 目を細めたりとか、
はいはいはい、
眩しそうにしたりとかするわけよ。
はいはいはいはいはい、あるある。
だから目を細める語彙っていうのが、
はいはい、
バリエーション豊富にしておかないと、
なるほどなるほど、
同じ表現が続いてしまうわけよ。
はいはいはいはい。まあそうですね。
だからちょっと語彙力を増やしておかないと、
なるほど、
思うんだけど。
はいはい。
難しいね。
難しい
ね。まあ、それもあるし、こうスマホなのか携帯なのか、
はいはい、
スマートフォンなのか、
変に新しいちゃんと時流に乗った言葉を使うと、うん、消費し尽くされてちょっと年数が経った後に急に古くなるってあるじゃないですか。
はいはい。
それ
だからこう略称は使わない、
はいはい、
っていう人もいる。
ああ、なるほど。
けど私なんか同時事ごとくだから、
はいはい、
なんか古くていいと思うの。いつ書かれたものなのか、
あんまり読み返したりしないでしょうしね。
うん、激おこぷんぷん丸とかでいいと思うの
なるほどね。
カムチャッカファイヤーとかでいいと思うの。
うん、なるほど。同人誌ですからね。
うん、カムチャッカファイヤーを何年か前の同人誌では
い、はい、
読みたいやん。
あ、読みたいですかね。わかんないです。あんま、わかんないです。でもね、時代の速度と、
うんうん、
自分の年齢と、うん、あってですよ、
うん、
人はどうなんですか、若くいられないっていうのも変なんですけど、
うんうん、若くいられないね。
若くいられないんですよ。若くいたつもりなんですけど、うん、昔のアニメを振り返って、うん、同じように楽しめないんです。
ああ、
ね、これはつらい、うん、これはつらいですよ。これ面白いから見なよっつって、
うん、
今はねアマプラとかいろいろありますから、うんうん、いくらでもその過去の名作を振り返れますけれど、
うん
うんうん、一緒に息子と見てみてこんなに面白くなかったっけって思うんです、
うん、
めっちゃ好きだった作品に対して、
うん、
あれ面白くなくないって思う瞬間は、
うん、
とてもその作品に対して失礼な気がして、
うんうん、でも出会う年齢とかあんのよ。なんかさ、こうツイッターで流れてきたやつで、
はいはい、
自分が生涯で一番面白かった小説っ
ていう
心のバイブルにしてるもの、
はいはい、
で一番に上げてた小説を、
はいはい、
久しぶりに読み返したら全然面白くなくなってて、
はあ、
もう変わってしまったんだ私が、
なるほどね
ってなってる、
はいはいはい、
もっと言うと本すら楽しめなくなる。
ああなるほど。
あの老化が進んでいくとね、
はいはいはいはい、
とかこう病気が進んでいくと、
はいはいはい、
何言ってるか分かんない、
はいはい、
体力のいる本は、
はいはい、
分かんない、見たくなるみたいな。
体力のいるもの、うん、本に限らずアニメもそうですけど、うん、体力と精神力が伴わないと見れないものってあるんですよ、
うん、
ありますよ見るだけで疲れるっていうのが、
うん、
何も誰も死んでほしくないし、
うん、
何も事件が起こってほしくないってなってくるんです。
ああ、なるほどね。私それもつらい。なんだこのテンポとこ、あのゆるキャン嫌いなのよ。
ゆるキャン、ああゆるキャン、
ゆるキャンのねテンポの遅さ、
ゆるキャンでいいんですって。あの世の中にはですよ、焚き火が燃えてるっていうだけの YouTube があるわけです。もうちょっと動くっていうのがゆるキャンだと思うんです。
ああ、そうかもね。私ね、はい、異世界食堂は面白いと思うの、
はいはい、ああ異世界食堂いいですね。
あれはちゃんとその一人の人物の
基礎
献血がある、
はいはいはいはい、
ただご飯食べてるだけじゃないんで、
はいはいはい、
ね、なんかストーリーがあってここへ訪れて、
はいはいはい、
自分の考えを持ってまたここを出ていくみたいな、
はははは、
ところがあるけれども、
はいはい、
ゆるキャンはマジゆるい。
ゆるキャンはですよ、
うん、
シマリンのストーリーと、
うん、
何
のストーリーがあるの。
シマリンは人と関わりたくないんです、
うん、
でそれは普通は仲間との出会いを通して一緒にキャンプすることの楽しさを覚えてみんなでキャンプするって話になるでしょ、
うん、
ならないんです。
一人でキャンプ、
シマリンはずっとソロキャンを楽しんでいる、うん、すごくないですか。波の作者がねいじりたくなる、
あ
シマリンの、シマリンがどうしてソロキャンプをするようになったのかって話を書き、
うん、
しかもね、あのなでしこたちと出会ったことによってだんだんとこう心が開いていって書きたくなる、
うん、
書かない。シマリンがなぜソロキャンプをするのかってこともそんなには書かないし、
うん、
1回グルキャンするけどまたソロキャンに戻ってる、別にそれが嫌だったわけでもないしっていう一貫してるじゃないですか。
なるほど、
とても素晴らしい、とても素晴らしい、
ね、私の推しアニメあれだから世界一になろうとしてるから、
あソロキャン界の世界一だと思いますよ、シマリン。ソロキャンっていうものを世に発信して、うん、みんなが一番うんって言ったのがシマリンだと思うんですよ、
うん、
世の中いろんなソロキャンパーがいる中で、うん、シマリンが一番みんなをうん、ソロキャン、あの後の各社のソロキャングッズの充実度具合を見てくださいよ、世界で一番影響力のあるソロキャンパー、
なんていうか私の中ではあれはないのよ、
はあ、
現実にはありえない、女の子が一人でソロキャンなんてレイプの温床よ、
まあ、そういうことになるでしょう、
なるよ、なるから女の子はみんな嫌いだもん、ありえない、
はあ、優しい世界、
優しい世界はない。キモいのが寄ってくる、
はあ、なるほどね、
酒飲んだやつらがテント入ってくる、
なるほどなるほど、
あれだよカラオケボックスですらダメなんだよ、
あそうなんですか、
うん、は
あ、
入ってくるんだよ、
ないですね、
うん、
で世界一を目指すアニメというと
フィギュアスケートに決まってんだろ、
まあまあまあ、
今羽生結弦が大変なんだよ、
はいはいはいはい、はい、そうですね、
うん、
フィギュアに関してもですよ2021年、
うん、
いや2020年もですけど、
うん、
あまりにも語りたい語るべき試合がなかった、
うん、
これはね大きいですね、
世界選手権じゃなかったグランプリファイナル、なんだろう、みんなに花を持たせたいの、
はいはいはい、
花を持たせたいでしょ、
うんうんうんうん、
で時代って本当にこうどんどん変わってて、
はいはい、
今日本男子も3年変わらず、
はいはい、ずっと同じ順位というか、
でもそれはそれですごいな、ちょっと前の話をするね、
はいはい、
あのピョンちゃん
ピョンちゃんね、
の時に羽生くんは大怪我をしてたのよ、
はいはいはい、そうでした、そうでした、
全日本出れなかったの、
はいはい、そうでしたね、
全日本って12月末にあって、
はい、
で2月にピョンちゃんがあるわけよ、
はいはい、
オリンピックがあるわけ、はい、うん、ほんで12月の段階で出れないくらいの大怪我、
はいはい、
で2月も間に合うかどうか分かんない、
そうでしたね、
っていう中で、あの羽生くん、宇野くん、
はい、
田中圭二、
そうですね、田中圭二、ピョンちゃんいた、
村田貴人、
はいはいはい、
がいたわけよ、
はい、
ほんで村田貴人は準あの補欠の位
置
なんだけど、
はいはい、
羽生くんがもし出れなかったときは、
うん、
出なきゃいけないから、
そうか、なるほどね、本当にもう本当出れるかどうかわからない、
わからなかった、あそれはもうハードに待機してたの、
はいはい、
練習に練習を重ねて、
はいはい、
これで世界選手権のアサインっていうのも別にあるんだけど、
はいはい、
それは村田貴人がアサインされてたんだけど、
はい、
田中圭司にあの準備しとけって、
は
あ、事前に声をかけてたの、
はいはいはい、
もしピョン自分は本当にアンダーで、
はいはい、
羽生くんが出れなかったらピョンちゃんに出なきゃいけないっていうか、
うんうんうん、
全力で準備してる、
はいはい、
けれどももし羽生くんが出れたら、
はあ、
そこで引退する、
なるほど、世界選手権にアサインされてないから、
いや世界選手権にアサインされてたんだけど、ケージあのつまり羽生くん、宇野くん、
なるほどなるほどなるほど、になった場合は なった場合は、ピョンちゃんに出た場合は世界選手権には出ないよと、代わりに刑事に出てね、
刑事に準備しとけよ、
なるほど
っていう声かけがあって、
はいはいはい、
羽生くんがあのピョンちゃんで見事にやり遂げて、
はいはい、
あもう引退、
ほう、
自分の荷は降りた、
はいはい、
って言って村田くんは辞めたんです。
あ、世界選手権も行かなかった。
世界選手権はあの後輩に譲る。
はあ、
それはねある話なの。あの、
はいはいはい、
ま、例えば自分が不本意な結果だった場合、
はいはい、
ピョンチャンじゃなくてもいいわ、北京で不本意な結果だった場合、
はいはい、
は世界選手権出るよね。
そうですね。
でも大満足だった場合、
はいはい、
とかあるじゃん。
なるほどなるほどなるほど。
例えばピョン、まあ、こんなことは言いたくないけれども北京で、
はい、
姉さん羽生くんが引退したら、
はいはいはい、
北京で大満足で、
はいはい、
そしたら宇野くんは何を押しても世界選手権取りに来るし。
そうですよね。
でももし宇野くんが1位だったら、
はいはい、
死ぬ気になって取り返しに来ると思う、世界選手権で羽生くんと。
そうですね、そうですね、
っていう、
はいはい、
なんだろう、世界選手権とオリンピックの年って、
はい、
複雑なのよ。
なるほどなるほど。
パワーバランスが、
はいはい、
あの浅田真央も世界選手権で取ってんの。
はあ、はあははあ、
ヨナに負けた年。
なるほど。
あのオリンピックで負けた年に世界選手権で取ってんの。
はいはいはい。
でランビエールが取ったオリンピックの年に、
はい、
世界選手権で大輔が取ってんの。
なるほどなるほど。
っていう北京で満足、あのオリンピックで満足した人は世界選手権に出ない傾向がある。
はあ、
後輩にチャンスを譲る。
なるほど。ああ複雑。
もしくは引退っていうこともあるからね。
そうですね、
うん、
このシーズン複雑ですね。
っていうことも、例えばものすごいクリーンにパーフェクトな演技を北京でやっちゃって、
はいはい、
金メダル取っちゃったら、
はい
はい、羽生くんどうするか分かんないじゃん。
そうですね。
そこでやめちゃうかもしれないし。
はいはいはいはい。
スーパークリーンな演技を。
そうですね。
揃えて。
はいはいはい。
金メダルだったら
優秀の美になりますからね。
そうなるとね。ありがとうございましたって言って去るかもしれないじゃん。
はいはいはい。
私は4連覇プラス団体金。
4連覇ってことは 来シーズン
4年後、
4年後、うーん、
4年後全然いいのよ、まだ32、
まあね、
とか、
はいはい、
だからその32まではプルシェンコも出てたから。
あ、そっちでね、
うん、
団体でね、うん、出てました。確かにね、
うん、団体もシングルも本当は出たいんで買ったんだよ、
はいはい、
ただ体の調整が悪かったので、
はいはいはい、
ちょっと無理だったんですけど、
まあ、そんなプルシンゴ氏もね、
うん、
北京は、
うん、
パトリックちゃんが頑張ってくれてましたから、ね、
許されない間違いをしたよね。ネイサン・チェンを間違えて ねパトリックちゃんって言
ったの。パトリックちゃんがね、ちゃんとあのユズルの一騎打ちになるだろうって、ね、うん、
何年前のあの実験だっピョンちゃん超えてソチまで戻っとるから。
そうですね、うん、あれソチの時ってピーちゃんまだ元気で
した。ピーちゃんのと金メダル争いよソチまで戻っとるから
。もしかしてロシアってものすごい情報統制があって海外の情報入ってこないんですが、ソチは確かに国内でやってたっていうのがね、あの覚えてはあるんですけど、
うん、自分も出てたから。
そうそう、
その年はね、
ピョンちゃんってどこの国ってなってね、もう情報入ってこなかったのかもしれない。あれ、あのここ新年初笑いかもしれません。あれ年越しでしたっけ？
いや、新年入って
たかな。新年初笑いさせていただきましたよ、うん、本当にね、うん、
まあ、そんなわけで、
はい、
こうなんだろう、みんなはね、あの陰謀説とか、
はいはい、
あの審査員がっていうのは極力言わないようにしてるの、
はいはい、
羽生くんがそういう態度を取ってるから、
はいはい、
あのあ、なんか僕にだけ不利とか、
はいはい、
僕の点数だけおかしいとか、
はいはい、
言わない、
はいはいはい、
だけど苦しい時期があったの、
うんうんうんうん、
大変ね、こう不本意な点数が出続けてる、
はいはいはい、
それについてはもうみんな何も言わない、
はいはい、
黙ってる、
うん、
奥歯をグーって噛み締めながら、
はいはい、
黙ってたんだけど、この全日本では じけたのよ、ピタッとこう合わせてきて、
はいはいはい、はいはいはい、
したらわーってみんな 湧いて、
はあ、
あ、大きく成長してきた、
はいはい、
なんだろう、停滞期みたいなところにその不本意な点数っていうの
が、はいはいはい、
当たったのよ。
まあ期待値みたいなのがあるじゃないですか、
はいはいはい、
株価でもそうですよ、うんうん、なんか会社の実績より先に期待値で株価が上がると、うんうんうん、その後ずっと黒字なのに下がったりすることあるじゃないですか。
そうそう、そんな感じよね、うん、点数を普通の人の基準では全然つけてもらってなくて、
はいはいはい、
でもそのことについては文句言わないって決めてるから、私も文句言わないようにしようと思う。
なるほどね、
はいはい、形だったんですけれども、このパーンと飛躍して、
はいはい、
メディアも一斉に
羽
生羽生、
なるほど、
まあ、海外メディアね、日本メディアはまあもちろん、
まあ、ずっとね羽生さんですからね、
うん、今回ね姉さんがいまいちこうパッとしないっていうのもあるのかもしれないけど、
オリンピックイヤー前回はね、うんうん、あでも前回オリンピックイヤー直前まではもうパリパリでした、パリパリでしたからね、うんうん、これ金あるでってなってましたけど、
そうそう、試合数で占えないみたいなところがあって、グランプリシリーズでいつもこう姉さんもカチカチできてるのに、
はいはい、
今回は譲ったのよ、
はいはい、
4位だったのが1個あるのかな、
はあはあ、
4位1位かなんかで進出してるんだけど、
例えば甲子園とかね、
うんうん、
鈴鹿とかね、
うんうん、
魔物が住むとこってありますからね、うん、
だから今まで何年、3年間負けなしだったのに初めて4位も取ったの、3位かな取ったのよ。
は
あ、で、グランプリファイナルでもう1回さ占うわけ、
はいはい、
なのにグランプリファイナルがなくなって、
ね、
グランプリファイナルは言うて世界一を決める戦いだから、
そうですよ、しかもじっくりとね、
うん、
じっくりと世界のトップスケーターを集めて、
うん、
さあ誰が一番強いんだいっていう大会ですから、
うん、
すごく実力が発揮される、うん、しかもそのなんですか、世界選手権とか大きな大会の前にあるじゃないですか、
はいはい、
前にあるのがいいですよね。
いいと思う、若者はそこにピークを合わせてなんとか取っていこうってする、
はいはい、
国際大会でアサイン6大会あるんだけど、
はいはい、
アサインが1個しかない、
そうですね、
とかも出れるわけよ。だから若手の登竜門、
1個しかないと絶対にファイナルにはいけないわけですよ、
うんうん、
だけどそこの1回国際大会に出るというこの大きさ ね、
うん、
出てみなきゃ分かんないってことがね、うん、
そこで
ね、
表彰台ポッと乗ったりするんだよ、
はあ、なるほどね、
刑事も乗ったもん、
はいはい、
NHK 杯で、
はいはい、
うん、ま、そんなほんで、ま、ロシア女子がさ群雄割拠時代で調子がいいやつが勝つみたいな、
はいはい、
6人くらいの中でメダル回してんのよ、
大変ですよ、
だから一つでも首にかけてあげたい、
はいはいはい、はい、
もうミラクルなの彼女たちは、
そうですね、
ミラクルなお宝なのに、
はいはい、
世界一のメダルを1個も持ってない、つまり3つ出るわけ今年は、グランプリファイナルと
本来
からね、
はい、
グランプリファイナルと NHK、 あ間違えた、グランプリファイナル と、オリンピックと世界選手権に、
はいはい、
3つ出るわけ、
はいはい、
かけたいでしょ、
そうですね、
3人で1個ずつでも
いい、だって6人強い人がいたらですよ、うん、みんなちょっとずつ3、4年ずつぐらいばらけて生まれてきたら、
うん、
黄金のずっとロシア強い、
うん、
が10年ぐらい続くわけじゃないですか、うん、もっと続きますよね、うん、同時期に生まれてしまった、
うん、言ってでもロシアロシアロシアっていう表彰台、
はい、
を作ることができるから、
まあまあそうですね、
それはそれであれなんだけど、まあ世界一にさせてやりたいんだよ彼女たちは、
それはまあそうですよ、
あれが全然違うから、
ロシアの場合はね、
うん、生活が全然違うから、
国際大会でもしくはオリンピックで金を取るということの重みが違いますよね、
うん、からかけてやりたいんだけど、そのチャンスが一つ失われて、
はい、
っていうね、
なるほどね、
うん、小さなメダルじゃないんだよ、そのメダルは重たいんだ、
なるほどなるほど、
うん、
まあね、本当にこのコロナ禍で行われる、結局北京までにはなんとかなるのかなと思いましたけど、なんともなりませんでしたからね、
コスミっていうさすっごい綺麗な選手がいるんだけど、ロシアのね、
はいはい、
怪我であ
ら、
うん、
脱落、
オリンピックには出れない、
あら、
そしてあれもね、キヒラちゃんも、
はいはいはい、そうですね、
オリンピックには出れない、
そうですね、
うん、コスミは4年後もやるって
あ、そうですか。
うん、
ちな、徳田ミシェワ選手はどうなんですか。
出れない。
あ、
オリンピックでしょ。
はい。
うん、
3枠。
3枠。
3枠となると厳しいですね、確かにね。
うん、4番か5番にはいる。
そうそう。
なんか、あれとか、あの署名活動とかも起こって。
はいはいはい。あ、徳田ミシェワ選手を。
そうそう。オリンピックに出してくれるっていう、
ね、まあ、リーザ様はね、
そういうわけにはいかないのよ。
いかないです。だって そんだけタレントが揃ってたらね、ちょっとなかなかね、
うん、
そうはいかない。
そうは
いかないけど、見たいじゃないですか、五輪の舞台でリーザ様を、
うんうん、言うてそんなね、実力です。
女キャンデロロみたいな人もね、
うん、
見たいじゃないですか。
全然違うよ、もうスーパーセクシーだから。キャンデロロはキャンデロロでセクシーだったけど、
セクシーですよ、
セクシーだったけど、ちょっと面白セクシーや。
まあランビエールとはちょっと違いますわね。
うん、ランビエールもなんかもう面白いけど。まあそんなわけで、
はいはいはい、
うん、
なるほどね。うん、いやいやいや、やはりあのスケートの話題では、
うんうん、
熱く
そうね、
なる部分もございますが、2022年はいよいよオリンピックイヤーですから、
うん、まあ、こんなこと言うのもなんなんだけど、ゆまちは、
はい、
羽生くんと宇野くんが現役のうちに勝ちたいと思う。
あ、
現役のうちに勝ちたいと思ってると思うの。
そうですよね、
勝ち逃げは許さない。
確かにね、いなくなってからその後のスケート界を牽引したっていうね、
うん、
という称号はつきますけど、
うん、
まあそりゃ本人としては現役のうちに勝ちたいのは山々でしょう、
うん、
チャンスがあるとすればそれは今年、
うん、金縛りだもん。1位羽生、2位宇野、
そうですね、
3位勝者は湯町っていうの
が、はいはいはい、
3年続いてんのよ。
はあ、3年続いてるっていうのはすごいことですけどね、
うん、で下から下はね大きく変わって、
はいはい、
こう瀬名くんとかも出てきてて、
はいはい、
4位誰だっけ、なんかちょっとふざけた男。失礼。で5位が友野くんなんだよね。
はいはいはい、
うん、名前なんだっけ、
誰ですか、
瀬名くんじゃなくて4位の子。
4位の人は分からないんですよ。
先週すごいやったのに。
ああ、大島康生ですか。
違うよ、それはもうずっと下、あれは10位くらいよ。大島くんは10位
くらい。あ、そうですか、先週めっちゃやったのはそこなんでね。
大島くんだった、
大島さんを激推ししましたからね。
だからそのさ、4位の子があの時の村くんみたいに、
はい、
あの自分はすごい補欠、すごい補欠なんだ、オリンピックの4、
あ、顔ですか、
そうそうそうそう、
あ、
4番目なんだって、
はいはい、
思ってくれてんのかな。
うん、なるほど。
ちょっとでも賭けがあったらオリンピックやぞ。
そうですね、
なんならもし羽生くんか宇野くんが大満足の結果を持って引退するって言ったら、
はいはい、
世界選手権は前やぞ。
はあ、それはだいぶ覚悟が、マインドセットが必要ですね、
っていうね。なんかヘラヘラしてる場合じゃねえぞって。
はいはいはい、
友野くんにはその覚悟があると思うの。
ありましたね、実際世界選手権で枠を
取ってきました、うんうん、一度持ってきた。
あの時の宇野さんが結構ガタガタでしたからね。
そう、
支えましたよ、
うん、支え切った友野
和樹、支え切った。
今もう本当にね、こう引き絞った弓のごとき、
はい、
なんだろう、順風満帆、完璧な状態の友野和樹なの。
はいはいはい、
今がピークとは言わんけど、
はあはあ、
うん、だから支えられんだよね彼でも、
うん、
でも私の中ではカオはまだ子供なの、みんなの後をニコニコしながらくっついてきてる。
はいはいはい、
ジュニアの一番、
ジュニアの一番ですからね、
もしくはジュニアの二番。
うん、
うん、
なるほどなるほど、
うん、っていうね、
はいはいはい、
顔を見ながらね、お前にその覚悟があるのかみたいな。
なるほどなるほど、
あの時の村くんの覚悟はあるのか。 みたいな気持ちで。
はいはいはい。まあ、それもやっぱりあれじゃないですか、そのシニアの国際大会をどれだけ経験していくか、もしくはどれぐらい逃すかで覚悟が変わってくるんじゃないですか。
そうかもね。どれだけ逃すかとか苦いわ本当に。
どれだけ逃すか、どれだけ取ってこれるか、うん、もう今のトップ女子選手たちは、うん、もうずっとそれなんですよ。どれだけ逃すか、どれだけ取って舞台に立ってるか、
うん、
どれだけ表彰台を逃してるか、うん、もうそのギチギチのギリギリみたいなところをずっとやってるじゃないですか、
うん、
だからもう熱い
熱い
戦いが、うん、もう男子が熱くないとは言いませんけれど、うん、女子のこのミリの戦い、
あ、男子はね、なんか漬物の意思がすごいでかいから、すごい
ダイヤモンドみたいな漬物の意思が、ね、
うん、
乗っかってますから、うん、あれですけど
10年乗ってるからあれ。
女子なんて、うん、8分の1回って踏み切りが甘かったがためにみたいな、
うん、
あるじゃないですか、そういう、
はい、あります。
そのレベルでもうガバッて差がついてしまう、
うん、ああ吐きそう、うん、そうね。
そんな中、うん、2021年、うん、我々は宝塚というものを手に入れました。
新しくね、
新しい
沼は
新しい趣味が始まるってもうないと思ってたんです。
もう
私そのね、雑学系クイズ番組、今もその東大王とかやってますから、うん、はさっぱりわからんってことになりますけれども、うんうん、そういう雑学を問うとかそういうことはね、大変昔から好きでして、
うん、
まあまあああいうので何順じゃないですか、
うんうん、
はいはいはいってなりますし、うんうん、まあまあまあ車も手放したしなとかね、
うんうん、
まあ、おじいちゃんになりつつあったんですけど、
うんうん、
新しいってなりまして、ね、うん、宝塚新しい、うんうん、まあ、チケットさえ取れれば見に行けるし、
うん、
まあ、これも舐めてました。チケット取れるじゃん、
取れなかったね、
うん、今回取れないことが分かってね、宝塚大劇場でも、うん、あ、取れないんだってなって、やっべって思いましたけどやべえと思いましたけどね、うん、宝塚はそのさすが100年の歴史がだけあってですよ、
うん、
遡れる、
うん、
同じ作品でも遡れてしまう、うん、
何作も同じ作品、
何作も演者が違うやつが、うん、こんな面白いに決まっとろうかってなります。同じ作品を違う演者で見るって一番面白いじゃないですか、
うんうん、面白い。
なんかごひいきの演者さん、まあ、スターさんが次々と新しいのにチャレンジしていくのを見ていく、
うんうん、
もちろん楽しい。
それとなんか現役の喜びだよ ね、
もちろん楽しい、もちろん楽しいし、何これっていう作品に当たる瞬間が来るっていうのも楽しいじゃないですか。
鼻でめっちゃ笑ったやろ。
だけどもう絶対もう揺るがない名作っていうのがあって、うん、それの再演再演再演って来た時のですね、うん、
エリザベート8本みたいな、
ね、エリザベートはこすりますね、
うん、
あれどうなってるんです、あんなにやります。一番長くないですか、
エリザベートいいですよね。
エリザベート一番多、うん、一番多いのですかね。まあ古さで言えばね、それはまあベルバラがあったりとかいろいろありますけど、うんうん、エリザベートはよく再演しますよね、
うん、やりたいんだもんみんな、
うん、
なんか噂によると、あのトップスターは1本だけ自分の好きな演目を選べるっていうから、
はいはいはいは
い、
でみんなエリザベートを選びがち、
勝ちなんじゃない。
なるほど、うん、なるほどね。
でもそこのエリザベートでハマったあの静木あさとさん、
はいはいはい、
が、
うん、
前も話したと思うんだけど、1998年から2000年のトップスター、
はいはい、おー
20年前の、
はいはい、あ、そうは20年前なんですね、もうね、はいはい、
20数年前の、
はいはいはい、
トップスターなんですよ。
なるほど。
もうないと思うじゃないですか、会うことはない、
はいはいはい、
新作などない、
うん、
と思ってたら、
はい、
ツイッターの野郎がやってるよ、はい、
ほう
やってるよ、今やってるよ。
25周年柄コンサートとかではなく、
なく別枠で、
はい、
あのディナーショーを、
は
あ、あの淡路島でやってるよ、
お
って言ってて、
うん、
で5万も6万もするじゃんディナーショーのチケットって、
はいはいはい、
どうかなと思ったら1万円で、
はい、おっと
行けるわ、
全然普通にあの宝塚見に行くぐらいの、
うん、弁当出る。
お、弁当出る、なるほど。
で、しずきあさと見れる。
はあ。
行っちゃうみたいな。
なるほど、ね、
すごくない？このさ、ハマったのは20年遅れよ。
そうですね。
の推しが生きてるってありがてえなって、はい。もし生きててくれてありがとう。
わかります、わかりますよ、わかります。確かにね、皆さんがその芸能界を引退せずに、
うん、
また舞台人として活躍してくださる限り、
うんうん、見に行くチャンス、
見に行くチャンスがある。
まあまあ一戦じゃないとそんなことないのよ。
なるほどね、
うん
うん、
もちろん本人の環境でさ、やっぱ子育てとかして、
はいはいはい、
あの練習をしなかったから声出なくなっちゃったとかもあると思うし、
はいはい、
からもう引退、
はいはい、
やらないっていうのもあるだろうし、
はいはい、
そもそも人気がなくて、
はあはあ、
ディナーショーなんかできないって人もいるだろうし。
なるほどね。まあまあ確かに 正式にっていうのも変ですけど、通常任期が2年半ですから、
うん、なんかさ、あれもそうじゃん、あのなんとかレンジャ
ー、はいはいはい、
もう人気の作品だけ、
あ、10周年ができるんですね。
10周年ができたりとか、あと役者が揃ってる、
はいはいはい、
引退してない。
ああ戦隊はそうですよね、う
ん、デカレンジャーと、
はい、
あの海賊のやつなんだっけ、
あ、公開
者、公開者は役者が揃ってるのよ、全員役者を続けてて、
はいはいはいはい、
出てくるんだけど、
はい、
揃わなくなっ、特に女の子とかね、とかイケメン俳優がどうなるか分かんない。
揃わなくなりますよね、確かに確かに。
電王とかさ、もう明らかにさ、
こう、はあ、あ、もう戦隊とかやりません的な。
いや、うん、電王な
事務所がね、事務所がね、
それも難しいね。ビッグになりすぎると、
はいはい、
もう一回こうやってくれるかどうか分かんない。
小田城でしょ、
うん、
小田城とかね、なかなかライダーで見ることはないくなりますけどね。
宇宙来たの人と、
はいはいはいはいはいはい、
やってくれんのみたいな、
やってくれんのっていうところありますよね、う
ん、呼ばれたらやるよって言ってて、なかなか出せない。
代表作はって言ったら、ルローニケンシンってなりますからね。
あー、W、
あ、
違うわ、あれだ、
レオ、
レオ ね、
レオね、
W の菅君、菅まさき、
あ、菅田まさき、はいはい、
もうなんか本当は呼ばれた方らしいね、 W のイベントに、
はいはいはい、
でもなんか知らないけど事務所 NG かなんかで、
はいはい、
かどうか知らんけど出れなくて、
はあ、
本人怒ってたみたい
な。そうでしょうね、うん、
外しやがってみたいな、
はいはいはい、
でもなんかあったんでしょうね、事務所とかね、事務所とか事務所とか、
ね、事務所とかがありますからね、
うん、生もの本当難しくて、
はいはいはい、
あの斉藤佑樹がハマってる沼は、
はい、
あの生もの沼なんですけど、
はいはいはい、
なんかうちらでは考えられないような、
はは、架空のキャラクターでは考えられないような、
ような全くこうね、架空のキャラクターは傷つけないわけよ、
はいはい、
ビクトルという役者さんがいてってことはないから、はいはい、
ビクトルがエゴサしないですからね、
うん、ビクトルエゴサしない、
ビクトル絶対エゴサしない、
うん、これだけど、まあ、あるかもしれないじゃない、あのオッサンズラブっていう
世界の中では
エゴサするかもしれないし、もう本当良い周到で、あの人私と絡まないの、斉藤さんは私と、
はいはい、
あの犬飼いに雫とは絡まないの、
はいはい、
なんでだと思う、
どうしてですか。
私がエロいこととか言ってるからなの、ツイッターで、
はあ、
だから大っぴらにやってんじゃん、
はいはい、
ビクトルとユーリが、
はいはいはい、
っていうのを大っぴらにつぶやいてるアカウントと絡めないの、
はいはい、なるほど、
ひすれは花だから、
はあ、
彼女たちのジャンルは、
はあ、そうです
か、うかつなことを、
うん、
私は言わないように
、大変ですね、大変ですね、うん、そうなんです、今もうそういう状況なんですね、うん、OL 沼は
まだ本当にね、なんかこう、まあ言わないけど、なんとかくんがおちんこボロンみたいなことを私が急に言い出さないように、
はい、
から日風で変とかしないようにしてんだよ
言わないですけどね、
わかんないよ、大きいと思うみたいなこと言うかもしれない、
まあまあそうですね、
わかんないよ、 わかんないかどうか知らないけど、
まあまあ何があるやらわからないから、
本当に私のね、私前歯でかいんだけど、前歯で
本当びっくりするぐらい話が飛んでびっくりしましたけどね、
でかいんだけど、前歯で食い止めてる言葉の多さわかる？私の前歯裏で、
待ってください、喉の奥とか胸の奥にしまうんじゃなくて、もう出かかってるやつ、
出かかってる、本当に危ないところまで来てて、なんか私思ってることがあって、
はいはい、
あの冷蔵庫の中に腕を突っ込むのって、はいはい、うち冷蔵庫深いんだよ。
ああそう、あれね、騙されましたね。この冷蔵庫幅で、うん、こんなに収納力あるの、うん、すごいじゃんって、うんうん、買ったら奥なんだ。
あでもね、私は正しいなと思った。使えないスペースがないと7割守れない。冷蔵庫7割とかあるじゃん。
はいはいはい。
そういうのを守れないな。
奥だ。
いざっていう時は奥も詰められんじゃん。
はいはい。
すげえいいな、可能性だなと思ってる。
今もう奥使ってますからね、お正月でね。
バンバン使ってる。
はい。
うん、だけどこう、あの息子がねに頼んだんだよ、はい、奥の方にあのビールがあって、はい、それを取ってくれって頼んで、
はいはい、
上段の奥とかは全然手に入らない。
これね、我が家のビールってね、ノンアルコールビールのことですからね
取ってくれって頼んだの。
本当ね、多分ね、箱で買うじゃないですか、うん、多分普通の人が見たら、うん、なんでって思う
そのノンアルを箱
で、ノンアルビールを箱で買う意味がわからんって思うと思うんですけどね、うん
うん、うち好きなんですよね、
はい、
まあ、奥の方、上段の奥の方は絶対に入らない、私に、
はいはいはい、
で息子がこう差し込むわけよ、
はいはい、
正月料理がいっぱい入ったところをズボーって手で奥まで突っ込んで、
はい
はい、あのノンアルビールを引っ張り出してくれたんです
けど、はいはい、
ピストバックのことを考えてて、
あ出そう
でしょ、
はい、
冷蔵庫にフィストバックしてると思ってんだよ私いつも、あれ
だとしたら相当足長いですよ、すごい上の方にありますからね
フィストバックだなと思いながら見てる、はい、ズボーってな肘まで入る、
そうっすね、
っていうのを想像してるから、それをいつも前歯で止めてて息子に言わないようにしなくちゃフィストバックって何って聞かれたらどう答えるかな、うん、
ゲッツフォンベルリヒンゲン の, あの鉄の部分みたいなものやって言ったらいいんですか、
わかんないけどまあそんなわけで、
はいはい、
すごいこの前歯で止めてる言葉が多いから、
はいはい、
いつポロって出るかわかんない、危ない、
なるほどなるほどなるほどなるほどね、
うん、からあの私とは絡まなくてもいい、
はいはいはい、
あっちのね、あのセンシティブな人たちが、
なるほどなるほど、
皆様いらっしゃるところでは、
はいはい、
あまり絡まない方
が、なるほどなるほど、
いいか、とはいえ彼女がもう一つ持ってるのは役者家だから、はい、そこでもちょっと絡めない、
そうですね、そうですね、
絡みにくい、ね、
これはもう困りましたね、うん、なるほど、
ね、でもなんかね3年ぶりに斎藤に会ってきて、
はいはい、
すげえ楽しかった
です、
でも気をつけなきゃいけないってみんな言う、私と会うと下ネタのハードルがすげえ下がるから、
はい、
他の人の前でも言いそうになるんだけどってすごい言われた、
そんなに言っちゃダメなものなんですかね世の中ね、
いいと思うんだけどね、
まあ私はあの人前では下ネタは言いませんけどね
どういうこと失礼だな
もっとなんか言うとかなあかんことがありすぎて下ネタにちょっと時間がかけなくてね、
なんだろうね、下ネタって空気だから、
はいはい、
自然に吸って吐くように言
ってしまう、同行の人ですよ、うん、同行の人一切合わないっていうのがありますんでね、
うん、
それはあるかもしれません、その
あ言わないっていう意
味、言う機会がない、
私も宝塚ファンの人たちの間で何か言ったりとかは特にないと思う、
ないですね、
でも分かんない、おちんこついてるくらいは言うかもしれない、
言わないと思いますよ、
でもついてるかついてないかはあるでしょ、
はいはい、
スター、
はい
はい、スター、男役スターさんがこう、はい、いるじゃん、
はい、
大きいちんこがついてる人と、
はい、
スタイリッシュすぎてちんこがついてない人という、
はいはいはい、ありますねはいはい、ありますねって言ってしまいましたけど、
チンコがついてる人と、
はい、
でかいクリトリスがついてるかもしれない人とそういうのは一切ない
っていう人と、ね、ありますあります、
うん、
タイプ別にありますよ、
うん、っていう話をし始めないようにしなきゃいけない、
そうですね、
うん、
こういうのは本当に
チンコ談義とか、
こういうのは本当あのダメな アウトローな宝塚ファンしかできませんからね。
アウトロー
宝塚ファンだと自認している、
うん、
性自認が宝塚ファンだっていう人、
うん、性自認がね、
ええうん、とはしてはいけませんから。これは
分かんない、相手をよく見たらいいよ。
まして本当ね、あれじゃないですか、その純粋に子供の頃とかに宝塚の薫陶を受けたわけじゃないので、
うんうん、
だいぶ薄汚れた大人になってから宝塚をね、うん、知ってしまったのですぐ寄り道をするんです、
うん、
宝塚ファンと言っていいんでしょうかね。スミレコード的にはファンと言ってはいけないような気がしますけれど、うん、宝塚スミレコード界の宝塚ファンたちが、
うん、
口汚くレスバしてるのとかを見に行ったりするんです、うん、すげーって
すげえな。
スミレコードって、
うん、
ファンとね役者で、うんうん、皆さんで成り立つもんかと思ってましたけど、う
ん、どんな言い合いをしてるの？
ごちゃんに帰れこのゴミクズみたいなことを
レスバで
レスバトルやってますよ、
うん、
ブログでレスバ、
うん、
ツイッターでレスバ、
うん、
ごちゃんなんてもう言葉の暴力ですよ逆にごちゃんだったら、
うん、
むちゃくちゃしていいんだって思いましたけどね。
あ、なんだろうね、言ってた斉藤も私最近さ、あの宝塚にハマってるって話をしたら、
はいはい、
あの宝塚 の, あの女優さん、
はい、
女の子役、
はい、
だった人とあの芝居やったことあるけど、
はいはい、
本当に素敵な方だったって言ってて、
はいはい、
女役の方がサバサバしてる、
はいはい、
男役の方がこう甘やかされて育ってるから、
はいはい、
あれだみたいなこと言ってて、
は
あ
は
あ、何でも文句つけられる。同じバッグを2回持ったら、
は
あ、あのバッグかぶりみたいな、
あ
何回も
娘役さんはね
使ってるみたいなことを、
はいはい、
言い寄るみたいな、
はいはいはい、
え、本当にそんなことある？
そうですよ、
愛用のバッグじゃダメなの？
娘役さんの私服、
うん、
持ち物、
うん、
あと新年のご挨拶の置物、
うん、
全部チェック入って、
うん、え、何、行く時もダメなの？365日じゃないけど、その劇場に行く日は毎回着替え服じゃなきゃいけないの？
どうなんですかね。いや、それは分からないですけど ね,
ね、そんなんだったら
トップ娘役ともなると、うん、やばいじゃないですか。トップ娘役が一番叩かれるって言いますから ね,
そうね、
トップ娘役は、
うん、
みんなの若嫁なんですって。
若嫁？
はい。宝塚ファンの皆様の息子なんですよ、
うんうん、
トップスターは、
うんうん、
その嫁、
うん、
チェックも厳しくなろうというもの。
なるほど。
しかも恐ろしいことにですよ、添い遂げりゃいいものを結構嫁が変わるんでね、
うん、
今度の嫁はどんなんだいと
嫁がね違う男に嫁いだりとかもするからね。
その場合はね、
うん
うん、まあそういう場合はまあいいんじゃないですか。自分のごひいきの息子さんにどんな嫁が来るんだいっていうね、姑目線っていうのがね、
うん、
すごいらしいですから。
あ、そう。でもなんかこうそのさ傾向を見てると、
はい、
トップ娘役が自分なんじゃないかな。わかる？夢女子の、
ああ、
私はいらんねん夢女子は。
はいはいはいはい。
どうしてもトップスターと一緒にデュエダンをする、デュエットダンスをする女が必要だって。
はいはい。
で、娘役が必要だって言うじゃん。
そうですね、
いらんねん、デュエダン男と男でええやん。
デュエダン男男。いいですよね、
うん、
あのよく2番手3番手が、
うん、やったりとか
やったりしますよね、うん、あれいいですよね、
全部それでいい。
あれあれ
いい、男しか出てこなくていい。
でもね、あのショーによっては、
うん、
まあ、あの芝居の話しませんから、
うんうん、
ショーによっては娘役がめっちゃかっこいいっていうのがあるんですよ、まあ、例によればアッパッショナードなのがそうですけどね、
うんうん、
アッパッショナード
はあの戦火ね、
戦火ね。
戦火の出張り音がすごいね。
戦火がね、
うん。
ド迫力戦火ですからね。
ド迫力戦火。
ド迫力戦火ですからね。
からね、
アパッショナードはいいですよ、本当にね。
余すところなくいい。
余すところなくいい。 みんないいっていう、うん、私ダンディズム好きなんですけど、うん、どうかなっていう人がたまにいるのが、うん、残念でね、うんうん、
まあみんな好きっていうのは
ダンディズム、シトラスの風、ルポアゾンっていうね、いいなって言うんですけど、古くないって言われますよね。
演目がね。
演目がね、全部岡田敬司先生のね作品なんですけど、全部いいんですよ。全部いい。
岡田敬司と寝ろよ。
岡田敬司先生に仕込んでもらいたいですよ。
何を？
ダンディズムを。わしは鉄でダンディズムを抱いてくるんじゃ。あかん、こんなことを言うたら消される。
大丈夫、トップスターに抱いてほしいって言ってんじゃないから、
そう、先生にね、
先生に抱いてほしい、
そうそう、久々に立ち寄ったわって言うんでしょうね、分
かんない、立つかどうか、それはちょっと先生に聞いて、
岡田先生のね、何をこう、立たせてこようかとかね、そのためには、
究極のダンディズムを身につけたら、はい、トップスターもびっくりのダンディズムを身につけたら、もしかしたら立ち寄るかもしれんけど、
立つでしょうね、うん、これじゃーっつってね、
かもしれん、
トップスターに押す度で負けますからね、
負ける、
確実に負けますからね、
誰が勝てるというのか、
あのオスミに、
あのオスミに、
オスミが
大抵のオスが流れるのではないか、
あんなソファーの座り方、大抵のオスじゃできないですからね、
うん、
こんな、なりますからね、こんな座り方になりますからね。
見せられないのが残念でございます。
何
座ってるそれ。
そうやって座ってね。
それ座り方？
こんな座り方してましたよ。うわ、すげえ、かっこいいってなりましたからね。
不思議だね。あのポーズ考えてるのは本人じゃないんでしょ？演出家というか、ダンス、振り付けダンサーなんでしょ？まあまあ
そうですね、
振り付けのダンスの人
なんです、はいはい
はい、すごない、
うん、
天才的なポーズ
でもね、そのなんて斬新じゃないですけど、
うん、
全力で振り切らない、その、うんうんうん、どこを8割と決めるかっていうのは、うんうん、演者さんじゃないですか、
うんうん、ああなるほどね、私
レイ誠の8割ってここって分かるんですよ、
うんうん、体が、ね、
ここっていうのがあるじゃないですか、うんうん、このスターさんはここでここまでで後を残すみたいなのが、
うんうん、
まあまあどうなんですかね、超ダンサーの人だと全力振り切りみたいなのもいいんでしょうけどね、
私ね分からなくなってきて、フィギュアスケートを見てて手足の長さ関係なくなってきた、
はあ、
なんか宝塚も見えてくるのかな、フィギュアスケートを見てて、
はいはい、
踊れてる人は手足が3倍に見えるの、
あ、
指先の中、なんだろう、ほら、あんじゃん、指先プラス棒みたいなさ、
はいはいはい、はいはいはい、ジュディ・オングで、
そうそう、ジュディ・オングみたいな、
はいはい、
先っちょが見えるのよ、
はいはい、
20センチくらいの長さがあるの、
はいはいはい、
うまい子は、
それがあれなんでしょうね、その8割ぐらいで、その先を想像させるから、想像の分だけ長くなるんじゃないですか。
かな、
実際に手足が長いだけでは表現しえない何かがあると思います、
プラスアルファで出してくるよね、
160センチ台の、うん、どう考えても160センチ台のスターさんなんて、うんうん、でかさを見せ、オスのでかさを見せてくることがあるじゃないですか、
うん、ある
で案外3番手ぐらいで本当に身長の高い、
うん、
まあ、3番手ともなるとね、もうみんなオス度が高まってますけど、
うんうん、
若手の剣後ぐらいで身長の高い、
うん、
人、伸びやかな恵まれた体を持っていても、
うん、
そんなに大きくない、
うんうん、
なんかちょっと小さいってことは、
う
ん
う
ん、
ある、
ある、
うん、
身長差10センチぐらいあっても20センチぐらい倍返しするぐらいの大きさがありますからね、
うん、あるね、存在感ってすごいね、
なんですか、両手を曲げてさって上げるだけででかいってなりますからね、
うん、なんだろうね、角度、
ルポアゾンなんて途中揺れてるだけですけど、何それってなりますし、
はい、うん、あとさ両手広げて走られるとさもうダメでしょ、
そうですね、
好きになっちゃうでしょ、
あと背中をね、半分背中を見せてひねって体をこ正面に向ける
何それという顔、うん、
今あの決めましたからね、するともう最高ですよね。
そう、今の決め顔だったの、しょっぱい犬みたいな顔してたね。
そうですか、ね、まあ、そういうこれはあのね、これだっていう正解ってないじゃないですか、
うん、
宝塚には、うん、みんなそのスターさんの中にあるダンディズムを追求してるわけで、
うんうん、
その表現方法の違いがね面白いじゃないですか、
うん、
これは、ね、これは楽しみ、ずっと喋っていられますけどね、
うん
うん、これね、分かります、ね、宝塚のファンの人たちが布教する理由が分かります、
うん、
喋りたいのに相手がサンドバックはできないですよ、
うんうんうん、
宝塚の、
うん、でもさ解釈も違うじゃん、
それは面白いんじゃないですか、むしろ
そうなんか、
まあ、解釈違いすぎると連想するんですけど
帰れ、こちゃに帰れ、ね、
レイ誠のファン、星組トップスターレイ誠のファンと花組ゆずきレオンのファンが仲悪すぎるんですよ。
うちもそうじゃん、レオンとレイ誠で、
あ、そうですか、あ、比較的あれなんですか、ゆずきレオンをしてるんですか、
ゆずきレオンかレイ誠かって言われたらゆずきレオン、
あ、そうです、
でもレイ誠はあの今のトップスターの中ではピカイチ、
あ、間違えました、ゆずかレイです、ゆずかレイ、ゆずかレイ、花組トップスターレイ、ゆずかレイ、
あ、ゆずかレイ、
ゆずかレイとレイ誠のファンが、
うんうん、ガチなんです、
真のレイを巡ってバトルをする、確かにゆずか、ゆずきレオンは、
うん、
すごいです、トップオブトップですよ、うん、6年勤めてますからね、うん、トップを、
ゆずきレオン
歴代2番目長いですから、まあ解釈はいろいろあると思いますけども、
ごめんだよね、
うんうん、誰を押すっていうのはね、うん、ありますよ、
お仕事大切だから、あれでも本当に羽生くんと宇野くんで、
はいはい、
まあバトルもあるもの、場外バトル、
あ、そうなんですか、
うん、見ないようにしてるけどね、
高橋さんと羽生さんじゃないですか、
うん、
高橋さんと羽生さんがすごかったじゃないですか、
うん、場外バトルがね、
レスバ
ーレスバーがね、
レスバーがすごかったじゃないですか、あ、昭和譲る感でもあるんですね、
あるの、
ああそうなん、
芸風みたいなのがあるんだよね、やっぱり仙台の野郎と名古屋の野郎と、
はい、
か、
お味噌どころ対決
なるほど、ま、
なるほどね、
宇野くんが憧れてるって、はい、まあ、ちっちゃい頃にね憧れてるって言ってたのが大好きなのよ、
はいはい、
で羽生くんが憧れてるって言ったのはプルシェンコなのよ、
はい、みんな違いますね、
でそうなってくるとさ、あの大ちゃんの系譜の人たちはショーマンを押す、
あ、そういう DNA 的な、
うん、
はあ、
難しい、
なるほど、うん、そういうそういう過根があるんですね、
過根がある、
大理戦争じゃないですか、それ大輔の、
大輔、大輔真央って、まあ、ほぼほぼ同世代、
はいはいはい、
まあ、真央ちっちゃい頃からすごい頑張ってる、
はいはい、
あの真央大輔同世代でそこがすごい仲良しってなると、あの真央と翔馬と大輔、
西日本勢ですね
っていうのがやっぱ一つ塊なんだ、
はいはいはい、
そんな、そんな仲良しでもないんだけど、
はいはい、
いや、すごい仲良し、誕生日パーティーにあの真央ちゃんが来てくれるレベルで仲良しなんだけれども、
それは相当ですよ、
うん、でも翔馬とゆずも仲良しなんだけど、
はい、
うん、バトルが起きるのよ、
場外でね、
うん、
ファン同士のあのバトルっていうのはもう古今東西、
うん、
ずっとあります、
うん、
本人の好き不好き関係なく、
うん、
ファンがね、だって古くはあれでしょ、ローマ時代、
うん、
にあのチャリオットの競争のね、
うん、
やっぱ推しチームがあるんですよ、それぞれね、
うんうん、
その推しチームのそのファン同士が 戦争に発展したっていうことがありますしね。
はあ、サッカーファン同士みたいな
感じで。ああ、そうそうそうそう、そうです、そうです。
ガチ喧嘩して、
ガチ喧嘩、うん、そのチャリオットもチャリオットっていうだけあってですけど、うん、単なる馬車レースじゃなくて、うん、あのチーム戦で、うん、なんかこうバトル合いながら、
うん、
絶対楽しいですよね、うん、
引き込まろうって言ってると
か、戦車なんですよ。だってだから相手のチームをずっと妨害し続けたりもしているわけですからね、うんうん、ヨーロッパの競馬って言わないその系譜があるらしいですからね、うんうん、ちょっと同じ厩舎で3頭ぐらい出して、うん、あの前を壁にしたまま走り続けるとかやるらしいですからね、うんまあ、まあそういうね、うん、ところもございますけれども、うん、いや2021年こう思うと結構濃い1年でしたね。
そうだね、楽しいことがいっぱいあったけれども、
はいはい、
まあ影を落としたのはコロナだったってことね。
なるほど、
それ以外は本当に
まだオミクロン株とかいろいろありますからね、うん、まだ予断は許さないところではありますけれども、
はい、
はい、いいお時間でございますので、そろそろ締めてまいりたいと思いますよ。
はい、
それではここまでの間、私差し音
マムでした。